雪が降ってきたっていう感じですね。なんか寝雪になりそうなあの雪で3、40センチぐらい今朝の積もったんじゃないでしょうかね。皆さんもあの雪かきで今朝は大変だったのでは、ないでしょうか。と今1年で最も日の短いあの時期を、迎えて、おります。朝起きてもまだ暗いですし、夕方もあっという間にこう暗くなってくる、日の光が恋しいようなそんなあの季節であります。でも考えてみますと、あのこうした、日の短い時にあのクリスマスを迎えるというのも悪くはないのかなとこう思ったりもこうするんですね。なぜならば、神様が私たちを照らす光としてイエス様を送ってくださった、そのことがこうよくわかるような、気がするからなんです。闇を照らす光としてこうイエス様が来てくださったということをこう実感として感じられるよう なんかそんな季節でもあるのかなと思います。私たちを照らす光としてイエス様が来てくださった、これは本当に素晴らしい大きな恵みです。この朝もこのことを覚えて、またアドベントに関連してご一緒に聖書を開いてまいりたいと思います。一言お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今年もクリスマスアドベントの時期が巡ってまいりました。私たちの心を照らす光としてイエス様がこの世界に来てくださったこと、私たちはイエス様に出会ってこの光を受けて喜びと平安をいただいていることを本当に感謝いたします。この朝もどうかあなたがお語りください。そして今週1週間もイエス様と共にそれぞれの場所で歩むことができるようにどうかお守りください。ひとときのことを見てに委ねて、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週はマタイの福音書の一章から、キリストがこの世界に来られることは前もって予告されていた、まあ、2000年も前からあのアブラハムの時からも予告されていた、そして神様の定めた最もふさわしい時、一番良い時にそのことが成就したんだということを、お話ししました。昔から予告されていた救い主キリストは今から2000年前、イスラエルのナザレの小さな村のヨセフとマリアという、2人の夫婦のもとに息子として、人間の赤ちゃんとして生まれてきました。それがクリスマスの出来事であります。では、そのことにはどんな意味があるんでしょう。キリストはどうして人間の赤ん坊として生まれてくる必要があったのでしょうか。今日はこのことをですね、こう改めてご一緒に考えてみたいと思います。今日は2箇所から開きました。イザヤ書の9章とヨハネの福音書の1章のところです。で、最初にイザヤ書のところで、あの9章の6節にこう書いてありました。で、最初のところですね、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、こうあるわけで、で最初にですね、皆さんにちょっと質問をしたいと思うんです。でイエス・キリストは神でしょうか、それとも人間でしょうか。実はあの今朝の JK でも子供たちに同じ質問をしたんですけどもね、どっちでしょう、ね、答えは皆さんお分かりの通り両方、ね、イエス・キリストは完全な神様、同時に完全な人である、両方のあのご性質を持っておられるということですよね。天地を作られた最初からおられた全能の神様であって、同時に私たちと同じ完全な人でもある、そういうお方なんです。これはもう聖書を読んでいくと、もうそのことが明らかこう分かってくるわけですね。先ほどのイザヤ書の9章6節のところでもイエス様が神であり人であるということを言っているように思います。で、最初のこのイザヤ書の方はですね、 イエス様が来られる700年ぐらい前に預言者イザヤを通して語られた、書かれた書物です。このところに将来この国を困難から救ってくれる救い主、イスラエルの王となる人が現れるとこう予言されている。で、その救い主は一人の実り子として生まれてくると約束されていました。で、この実り子という言葉、ちょっと心に留まったんですけどね、実り子って生まれたばかりの赤ちゃんのことをこう言います。で、これもちろん日本語での特有な表現なんですけど、ちょっとね興味があって調べてみたんです。なんで緑子って言うんでしょうね、赤ちゃんのことね。緑色してるからでしょうかね。緑色じゃないですよね。で、これは新緑の若葉、そういう意味合いがあるみたいですね。日本古来の言い方らしいんですけど、その生命力にあふれている様子が新緑の若葉を、想像させるような、思い起こさせるような なんかそういう生命力にあふれているという意味で緑に例えられて、緑子というふうに言われるんだそうです。その緑子が私たちのために生まれるとこう言っている。で、これ英語の聖書では A child is born、 A child is born、 子供が生まれるというふうにこう訳されているんです。ということは救い主は確かに人間の子供、人間の赤ん坊として生まれてくるということです。人間として、人として生まれてくるということをこう言っているわけです。その次のところにも似たようなことが書いてある。一人の男の子が私たちに与えられる、ね、一人の男の子が与えられるって書いてあって、で、これも英語の聖書ではですね、こんな風に書いてあるんです。A son is given. A son is given. 息子です。息子が与えられる。ちょっとニュアンスが変わってくるかもしれませんね。息子が与えられる。じゃあ、誰が息子を与えるんでしょう。与えるのは誰ですか？天の神様が。天の神様が、その息子を与えてくださる。目的を持って与えてくださる。そういう意味。こういうふうに見てくると、なんか思い起こす御言葉はないでしょうかね。天の神様が息子を与えてくださる。で、私はヨハネの3章16節の御言葉をですね、このところから思い起こしました。ね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたという御言葉。一人子とはイエス様のことを言っています。そうすると、イザヤ書の700年も前の予言ですよね。9章6節の一人の男の子が私たちに与えられるというのは、まさに神様がその一人子をお与えになるということを前もって予告していたのかな、そんなふうにこう思うんです。で、この9章6節の2つ合わせるとですね、こんな風になると思うんです。神様は神の一人子を人間の赤ん坊として与えられる、ね、私たちのために神の一人子を人間の赤ん坊として与えてくださる、私たちのために、そういう約束にこうなるんですね。ただの人間の赤ちゃんとして生まれてくるのではない、その子は神の子、神ご自身だということを表しています。それからもう一箇所、今日の聖書のもう一箇所、ヨハネの方もですね、ちょっと開いてみたいと思うんです。で、修法の今週の御言葉にもこれ書いてあるんですけども、ヨハネの1章14節の最初のところにこう書いてあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉というのはイエス様のこと、イエス・キリストのことをヨハネは言葉というふうに表現した。最初からおられたお方、言葉は神であった、言葉は神と共におられたって最初にこう書いてあってね、その 神であるキリスト、言葉であるキリストが人となってこの世界に来られたということを言っています。人となってこの世界に来てくださった、ね、キリストが人となって私たちの間に住まわれた、まあ、そんなふうにこう言ってるんですよね。でこのところ人となってって書いてありますよね。の言葉は人となって、人となる、人となったって書いてありますけど、人となったってどういうことなんでしょう。神が人となった、ね、神が人となったでいくつかのことがこう考えられるようにこう思います。言葉が人となった、まずは考えられることとして、神様が神であることを捨てて人となった、神様が神であることを捨てて人となった、もう神ではなくなったということにも取れるかもしれません。それから例えば神様が一時的に一時だけ神であることをやめて人となった、また後で神に戻った、そんな風にも読み取れるかもしれません。あるいは神様が人の姿を装った、人の姿、人間のふりをしていた、ね、どうでしょうね。そのいずれでもないですね。人となったというのはそのいずれでもない、人となったというのは神でありながら完全な人間性を取られた、完全な神であるお方が完全な人間となられた、両方の性質を取られたということです。どうでしょうね、新約聖書の福音書を読んでいくとイエス様がなされたことが書いてあるんですけど、イエス様の姿を見ているとやっぱりそうだなと思いませんか。イエス様は神様であって同時に人でもある、なるほどそうだなって私は読んでいくと思うんです。例えばイエス様は病の人を癒しましたよね。人間にはできない病の人を癒したり、それから悪霊に疲れている人から悪霊を追い出すこともされた。それからそうですね、例えば5つのパンと2匹の魚から5000人の以上の人々のお腹を満たした、これ奇跡です。奇跡を行った。他にもいろんな奇跡をイエス様はなされた。人間にはできないことですよね。一方でイエス様は人間としての限界も持っておられました。人間としてのこう弱さも持っておられたんですね。例えば空腹をね覚えられたって、40日間荒野で断食をした時にイエス様は空腹を覚えられたって書いてあった。それから十字架にかけられる前イエス様は祈りましたね。本当に苦しい祈りをイエス様は捧げたんですよね。父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください。十字架にかかることはイエス様にとってはとてもつらい、人間としてのイエス様としてはとてもつらいことであった、苦しいことであったわけですよね。そんなふうにイエス様は私たちと同じように人としての苦しみ、悲しみも経験されたということなんです。神であるお方が同時に完全と完全な人となってこの世界に来てくださった、この事実をですねまず確認したいと思います。さてではどうして無限で全能の神様が限界のある人間となってこの世界に来られる必要があったんでしょうか。無限の神様がわざわざ窮屈な人間の体を取ってこの世界に来られた、考えてみたら不思議なことですよね。イエス様はどうして人となって私たちのところに来てくださったんでしょう。次にこのことを考えてみたいと思います。で聖書を読んでいくとその理由として考えられることがいくつかこうあるようにこう思うんですよね。神様の目的、イエス様を人としてこの世界に使わした神様の目的と思われることがいくつかあると思うんです。で今日はそのうちの3つのことをですね、神がわざわざ人となって 来なければならなかったわけとして3つのことをですね確認をしていきたいと思います。でまず一つ目のことなんですが、それは神様ご自身の身思いを人間に伝えるため、神様ご自身の身思いを人間に伝えるためということです。皆さんのお宅でペット飼っていらっしゃいますか？ね、我が家では犬を1匹ほど飼っておりまして、で部屋の中で飼っている小さい犬なんですけども、で結構年取ってまして、もうすぐ11歳になります。子供が小さい頃から我が家に来て、本当に家族の一員のように、もう一員ですね、かけがえのない大切な存在として可愛がっております。でこれまでも随分この犬から、ハッピーという名前なんですけどもね、慰められて来ました。でそれで、自分で言うのもなんなんですけども、我が家ではですね、私のことを一番言うことを聞くのかなと、そんな風にこう思ってるんですよね。下の世話もちゃんとしてますしね。でそれでも私の思いがこうその犬に伝わらない時がこうあるんです。どうしても私の思いが伝わらない、言うことを聞いてくれないという時がこうあるんですよね。で時々洗ってあげるわけです。体をこう洗ってあげる、それから予防接種に年に1回連れて行かなきゃいけないですけども、犬はそのことをとても嫌がる、洗われるのとっても嫌いでね、注射も大嫌いなわけですね。で長いことを洗っていないともう匂ってきますし、不潔になって病気にもなりかねない。で注射もやっぱりやんなきゃいけないわけですよね。でそろそろ洗おうかなと思ってですね、こう捕まえようとしますとですね、非常にこう敏感に気配を察知するんですね。で近寄らなくなってくる。特に最近用心深くなってきたように思うんですけども、で私は何とかしてこの思いをこの犬にこう伝えたいこう思うんです。これはお前のためだから、洗わないと本当に大変なことになるから、こう伝えたいと思うんですけど、なかなか分かってもらえないわけですよね。でもし私が犬になることができるとしたならば、こう犬になって犬の言葉で説得をして、で分かってもらえるのかな、そんな風にもこう思ったりするわけです。不可能なわけなんですけども、でちょっと次元は違うんですけども、天の神様はまさにそういうことをなされたのではないかとこう思うんです。天の神様も何とかして私たち人間にご自身の思いを伝えたいと願っておられるですよね。神様の身思いを人間に伝えたいと願っておられる、願っておられる、今も願っておられるわけですよね。で、旧約聖書の時代は預言者と呼ばれる人たちを神様は特別に選ん、そして語りかけたんです。で、イスラエルの民に神様の御心を預言者を通して伝えさせました。で、主なメッセージは罪を悔い改めなさい、そして神に立ち返りなさい、そういうメッセージを何度も何度も神様は伝えたんですよね。で、伝わったでしょうか？なかなか伝わりませんでした、ね、人々は預言者の言葉を聞こうとしなかったんです。自分たちに都合の悪いことは聞こうとしなかった。それどころか預言者を迫害したんですよね。エレミアっていう人なんかはまさにすごい迫害を受けたんですけれどもね。神様の身思いが人間たちに伝わらなかったんです。そこで神様は人間にその思いを伝えるためにある方法を取られた。それがイエス様なんですよね。ご自分の独り子であるあり神であるイエス様を人としてこの世界に遣わすという方法を取られました。人々は人となって来られたヨセフとマリアの息子として成長したイエス様に会いました。でイエス様の姿を見て、イエス様が直接話す言葉を聞いたんです。もうそれが聖書に書いてある通りなわけですけども、今 私たちもこの聖書を通してイエス様が語られた言葉をこう受け取ることができますよね。イエス様を通して神様の御心を知ることができるようになりました。これが神が人として来なければならなかった理由の第一点目のことです。それから今度二つ目のことなんですが、目的として、それは私たちの苦しみや弱さをご自身が経験するためということです。私たちの苦しみや弱さを神様ご自身が経験するために、そのために人となってきてくださった。どうでしょうかね。天の神様は私たちのことをすべてご存知、私たちの人生、一人一人の人生全部ご存知なんです。作ってくださったお方だからですよね。だとしたらですよね、全部知っておられるならば、何もわざわざ人間としてこの世界に来なくても、遠く離れているままで私たちのことを思いやるだけで十分なような気もいたします。当然そういうこともできるんですよね。しかし神様はそれでよしとはなされませんでした。なさいませんでした。イエス様は人としての人生を33年間経験したんですよね。おぎゃーと赤ちゃんとして生まれてきて、あの十字架でかけられて死なれるまで33年間人間としての人生を歩んでこられた。その間、いろんな人の世話になったわけです。もう赤ん坊の頃は 両親におしめを取り替えてもらって、ミルクを飲ませてもらって、ね、で子供の時代は親からいろんなことを教えてもらって、あるいはお父さんからは大工になるためのいろんな訓練を受けたんじゃないでしょうか。でもちろん私たちと同じように悩み苦しむこともいっぱいあった。いろんな苦しみ悩みも経験された。病気になることもあったでしょう。無限の神であるお方がですね、わざわざ窮屈な人間の体をとって、あえて人間としての経験をされた。同じように、私たちと同じように苦しみ、悲しみ、病、ね、そういったものをこう経験されたということなんです。どうしてそうされたんでしょうかね。で、一箇所新約聖書から開いてみたいと思うんですが、ヘブル人への手紙というところの4章をよろしければお開きください。ヘブル書の4章、ヘブル書の4章の15節、ね、ヘブル4章の15節、ヘブル4章15節をお読みします。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ここにこう書いてありますよね。私たちの大祭司というのはイエス様のことを言っています。罪はもちろん犯されませんでしたけれども、すべての点で私たちと同じようになった。すべての試みを受けられたということなんです。で、同じページの下の方の5章の2節もついでにお読みしたいと思います。ヘブルの5章の2節、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。自分自身も弱さを身にまとっているので、人々を思いやることができるのですってこう書いてある。まさにその通りだと思うんですよね。イエス様は私たちが経験するすべての悩み苦しみを経験されました。だからこそイエス様は私たちの苦しみがこう分かるんですよね。そして私たちに同情して本当に思いやり、私たちの人生に寄り添ってくださいます。それができるお方なんですね。これが第二点目のことです。最後に三つ目のこと、 お話して終わりたいと思うんですが、3つ目のこと、人となって来られたわけ、その目的ですね。それは私たちの罪のための完全な生贄となるためということです。私たちの罪のための完全な生贄となるため、生贄となるために来てくださったというんですよね。と同じヘブル書ちょっと開きたいと思うんですが、ヘブル書の9章をよろしければお開きください、ね、さっき開いたヘブル人への手紙の9章のところの26節、ヘブル書の9章の26節のところ、ヘブル書9章26節、ね、お読みします。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですって、もうこう書いてあって、あのヘブル書の9章10章あたりをねよく読んでいくと、このことが本当にこう詳しく書かれている、そういう箇所なんです。でその昔、旧約聖書の時代ですね、人々はイスラエルの人々は罪を犯すために、罪を自覚するためにたびに羊とかヤギとか牛とか、そういう家畜を神様に捧げました、まあ、それは律法としてね定められていたことだったんですが、彼らの罪の償いとしてね、動物の命が生贄として捧げられたんですよね。で毎日毎日相当の数の家畜が殺されていきました。ちょっと残酷なような気もするんですけれども、でそれ何を言って物語っているかというと、それほど人間の罪が大きい、捧げても捧げてもすぐ毎日のように罪を犯してしまう、それが人間の姿なんだということをこれは物語っていると思います。こんなにも家畜の命が犠牲となったんですけれども、それでも完全に人間の罪を償うことはできませんでした。もう生きている限り繰り返しそれを毎日のようにしなければならなかった。神様はそんな人間のために完全に人間の罪を償うことのできる生贄としてイエス様をこの世界に送ってくださったんです。完全な生贄としてイエス様を送ってくださった。イエス様はどうされたでしょう。人生の最後に十字架にかかられたわけですよね。十字架にかけられた、無実の罪で捕らえられ、人々からあざけられ、罵られ、十字架で刺されて血を流して死なれていったわけですよね。全く罪のない人間としてイエス様は十字架で死んでくださいました。私たちの罪をすべて代わりによって、それは私たちの罪を代わりに償うために、たった一回限り完全な生贄としてイエス様が捧げられたということなんです。神様はそれでよし、もう十分とされました。イエス様の血が流されて一回限りでもうそれでよし、すべての人間の罪はこれで許される、償われる、贖われるとされたんです。神様ご自身が私たちのために大きな犠牲を払ってくださった。十字架で命を捧げるためにイエス様は人間の赤ん坊としてこの世界に来てくださいました。なんということでしょうか、ね、ですからある意味クリスマスは十字架に向かっての第一歩、始まり、そんなふうにも言えるかもしれませんね。神様は私たちを罪から救うためにこれほどのことをしてくださいました。全能の神様にすればそんな必要は全くないように思います。人間が罪のために苦しんだとしても神様には 関係のないことですよね。しかし神様は放っては置かれませんでした。人間たちが神様から離れていってしまうことをただ見てはおれなかったんですよね。そしてご自分の独り子をこの世界に人として使わせてくださいました。それは私たちにご自身の身思いを伝えるために、私たちの苦しみや弱さをご自身が経験するために、そして私たちの罪のための完全な生贄となるためにです。どうしてそこまで、どうしてそこまでしてくださったんでしょう、ね、今日のイザヤ書の9章7節のところですね、こんなふうに書いてありました。9章7節の最後のところにですね、こう書いてある。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。熱心って書いてあるんですけどね、神様の熱心です。ですから熱い思い、熱い思いなんです。神様の熱い思いなんです。私たちに対する神様の熱い思いがあった。何とかして人間を罪から救いたい、自分のところに取り戻したい、神様のその熱い思いなんです。それが御子を使わすという行動に現れたんですよね。それほどまでに神様は私たちをかけがえのない存在として愛しておられるということではないでしょうか。クリスマスに表された神様の大きな愛を覚えて、心からの感謝をお捧げしたいと思います。それではお祈りをいたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。天の父なる神様、あなたの聖なる御名を崇めます。世の初めからおられ、永遠に存在し、無限で全能の神であるお方が2000年前人間の体を取り、完全な人となってこの世界に来てくださいました。神様にはそんな必要はなかったはずなのに、何とかして私たちを罪の奴隷から救い出そうとして、あなたは大切な一人子イエス様を私たちに与えてくださいました。本当にありがとうございます。イエス様は私たちと同じように人として生きて、苦しみや弱さも経験されました。それゆえに私たちに同情し寄り添うことのできるお方です。この恵みを信じて、私たちと共に歩んでくださるイエス様にますます信頼するものとさせてください。このクリスマスを迎えるとき、一人でも多くの方が人生の希望の光であるイエス様を心にお迎えして、本当の喜びと平安を得ることができますように。今週も共にいて私たちの生活を導いてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を今一度思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。